神の御心による使徒と題しまして、第二コリント一章の一節から、正野牧師より御言葉をいただきます。
コリント人の第一の手紙が、終わりまして、次第二項からどうしようかと迷ってたんですけれども、やはり、いろんなつながりがありますので、続けてコリント人の第二の手紙を、これから礼拝で学んでいきたいと思います。第一コリント同様ですね、この直接はコリントに当てているこの手紙ですので、つながっている面もあるんですけれども、でも全体としてはかなりまたテーマが異なってまいります。特にこのコリント人の第2の手紙は、パウロが書いた13の手紙の中で、最もパウロの人間性をよく表しているというように言われています。手紙でありますけれども、非常にこのパウロのありのままのこの姿が、こうリアルに描かれているんですね。他の手紙でも結構パウロはこうちょっと手紙の中で怒りを示したりですね、悲しんでいる様子を示したりしますけれども、この第二コリントほど、パウロがこの喜怒哀楽を手紙の中で表している書簡はないと言われるほどですね、非常にこのパウロの人間パウロが、この手紙の中で出てくるパウロの感情があらわにされている手紙でもあります。特にパウロはこのパウロに悪意を抱いている人たちに対してですね、一つこの弁明をしているんですね。特にこのパウロに悪意を抱いている人たちは、パウロが本当に使徒であろうか、ということにこう疑いを持っていました。使徒というのは、初代教会で非常に重要な役割を担っていた人たちですけれども、まず復活のキリストに出会っているということですね。そして本当にキリストから召されて宣教の働きに携わっている人であるということが、使徒の条件だったわけですけれども、この復活のキリストに出会っているということに関して、ペトロや他の人たちは、イエス様が十字架にかけられる前、それこそ3年半ぐらいですね、一緒に行動を共にしていました。そしてその後に十字架にかかられて死んだ後に直に復活のイエス様に出会っています。しかし、パウロの場合はそういう出会い方じゃなかったわけですね。むしろ初代教会の最初の頃、パウロはもう非常に熱心にキリストの教会を迫害していた迫害者でした。ですからそんなこともありましたから、なおさら人々は本当にあのパウロが使徒かっていうふうに言ったりするわけですね。またこんなに多くの手紙を書いてですね、いろんなことを教会に、助言苦言を送ってくるわけですから、人によっては、なんか使徒というその権威を振りかざして自分たちを支配しようとしてるんじゃないか、そんなことも陰で言う人たちがいたようです。だからこそパウロはこの手紙の中で繰り返し、自分が神様から召されて使徒になったということを、ある意味で弁明してるんですね。ただ、面白いと言ってはなんですけれども、普通その、使徒であるとかですね、重要なこう役職に就いたときにですね、それをこう弁明するときには、大体自分の立派さというものをアピールするものだと思います。私はこんなにこれだけの働きをしてますとかですね、私はこういう優れたところを持ってますということを、それなりですね、アピールしながら、それでどうだ使徒だろうというふうにこうやるのが普通のやり方だと思うんですけれども、でもパウロは自分が使徒として召されたことを弁明するのに、逆に、特にこの手紙ではですね、自分の弱さとか、自分のどうしようもなさとか、今抱いている不安とか、そんな正直な気持ちをこうさらけ出してるんですね。下手すればそんなこと言ったら本当に使徒かって言ってる人に対してかえって、上げ足取られかねない、そういうようなことまで赤裸々に語っているですね。 自分にこう同情してもらおうとか、そうやってこう自分に気を引こうとか、そんなことをしているわけじゃなくて、むしろパウロが伝えたいのは、こんな自分だけれども、こんなどうしようもない弱さを持っている自分だけれども、でも神様はあえて私を使徒として選ばれたんだ。そんなことができる神様は素晴らしいでしょうと、まさに自分の弱さを出しながら、神様の素晴らしさをコリントの人たち、あるいはその周辺の人、教会の人たちに伝えようとしているんですね。決して人間パウロ、自分を伝えようとしているわけじゃなく、その自分に働いてくださる偉大な偉大なキリストの神を伝えようとして、そのためにこそあえてパウロは自分のこの感じているまんまをですね、この手紙の中で記しています。さて、この第二コリントという手紙ですけれども、少し歴史的な話になりますが、この手紙はパウロによって、紀元56、7年頃に書かれています。この前の第一コリントの手紙は55年頃に、やはり書かれました。その時は、コリント教会にも非常に、もうこれまで散々読んでまいりましたけど、いろんな問題が起きてきたわけですね。教会の分裂の問題とか、いろんなこの不貧困の問題とか、礼拝における秩序の問題とか、いろんな問題が起きていて、それがかなり、こう十分に取り扱われないまま、いたために教会の中にいろんな混乱が起きてまいりました。それがパウロの耳にも届いたわけですね。パウロはもともとコリントを開拓した人でもありますから、ですから非常にそれを聞くにあたってこう心を痛めていたわけです。それをこう憂いて第一コリント、コリント人の第一の手紙を書いたわけですけれども、しかしどうもそのこの手紙を書いてからすぐに問題が解決したとか落ち着いたということではなかったようですね。あるいは一旦は多少収拾したかもしれないけれども、やはりまた問題がこうじわじわと起きてまいりました。根本的には解決していない。そのことを、その当時エペソにパウロいましたから、エペソで聞いてですね、パウロはその解決のために直接コリントに出向いていきます。ちょっと地図を出していただいていいでしょうかね。前もお話しましたけど、この第一コリントの手紙を書いたのはエペソなんですね。エペソという場所で、パウロは、このコリントの手紙を執筆しました。エペソ。そうですね。あそこですね。エペソ。ちょっと見えにくいかもしれないけど、あそこはエペソで、で、コリントはそこの海を渡って、こっちがですね、ギリシャ半島の方にコリントがありますけれども、エペソで、その第一コリントを執筆していて、そして、結局問題が解決していないということを聞いてですね、直接このコリントに出向いていくわけです。それが第2コリントの中では2章の1節とか13章の1節にそのことが記されています。で、そこに行っていろいろとパウロなりにこのコリントの人たちにいろいろ話したり関わったようですけれども、でもどうもそれはいまいちだったようなんですね。それでこうなんかいい方向に行ったということではなかったようです。ですからパウロはまたエペソに帰ります。エペソがその時は滞在地だったのでエペソに戻ります。そこで、今度また手紙を書くんですね。涙ながらにコリント教会に手紙を書いています。それは第2コリントの2章4節を見ていただければわかります。そしてその手紙を、テトスに託します。第1コリントでよく出てきたのはテモテでしたけれども、テトスにこの手紙をエペソで涙ながらに書いた手紙をテトスに託すんですね。そしてテトスはエペソからまたコリントに行ってコリント教会の人たちにこの手紙を渡します。でエペソでですね、ある程度エペソでのこの働きを終えたパウロは、今度次の宣教地としてエペソからトロアスに、小アジアの上の方ですね、トロアスに向かいます。でそこで新しい宣教地として、トロアスに行くわけですけれども、どうしても、パウロはどうしてもこのコリント教会の様子が気になるんですね。 いろんな問題を聞いていて、あれ解決しただろうか、どうなってるだろうか、コリント教会が新しくされてるだろうか、どうだろうか、そういうことがもうずっと気になっていた。ですからそこでですね、なんとかこのテトスからその状況を聞きたいということで、まあ、あえてこのトロアスからもう少し上のあちらのマケドニア地方の方に移動いたします。でそこでテトスと落ち合うようにしたんですね。マケドニアに渡ったことは2章の12節13節に書かれております。そしてテトスに会って、そしてコリント教会の中に今非常にこの悔い改めが起こされたんだっていう、まあ、ニュースを聞くわけです。それが7章の5節から16節に出てまいります。まあまあ、おいおいそれをまたこれから見ていきますけれども、まあ、その嬉しいニュースをテトスから聞いて、マケドニアから書いたのがこの第二コリントなんですね。ですから、まあ、この第一コリントと第二コリントの間に、この涙の手紙といわれる、もう本当にもうパウロの切々たるですね、このどうしてどうしてという、まあ、そういう手紙が、まあ、あったんですね。それはまあ聖書に載っておりませんけれども、でもそれが用いられてコリント教会の中にこのじわじわと悔い改めが起き、新しい変革が起きてきた。そのことを、テトスから直接聞いてですね、まあ、パウロは本当にこう、まあ、ある意味で喜ぶわけですけれども、まあ、それでもいろんなまだくすぶっているいろんな問題があったわけですね。そういうことを含めて、このコリント人の第2の手紙を、まあ、紀元56、7年ぐらいでしょうか、に書いたと言われています。まあ、ちょっと大雑把ですけど、そんな背景を踏まえつつですね、少しずつこの第2コリントを見ていきたいと思います。はい、地図ありがとうございます。今日は第1コリントの1章の1節、この最初の部分だけでちょっと終わってしまうと思いますけれども、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、ここをちょっと中心に見てみたいと思います。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、実はこの表現ですけれども、コリント人の第1の手紙でも同じような表現を書いてるんですね。第1コリントの最初1章1節を見ますと、第一コリントの方では一章一節、神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロ、神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロ、まあ、使徒として召されたという言葉がまあこちらは入ってますね。神様が召してくださった、神様召すというのはまあ呼び出すというような意味がありますけれども、神様があえてキリストイエスの使徒としてパウロを召された、呼び出してくださった。まあ他の手紙を見ても大体似たようなことをパウロは最初に書いております。神様がパウロを召してくださった。神様が使徒としてパウロを召された、呼び出された。決して自分から立候補して、はい、使徒になりますと言ってなったわけじゃないですね。パウロはもともと迫害者でしたから、キリストを迫害していた人です。クリスチャンを捕らえて牢に入れようと、もうそれこそ熱心に迫害していた。まさにその最中ダマスコに行く向かっていた途中で、もう復活のキリストの方から一方的にパウロのところに来てですね、昔の名前でサウロサウロ、なぜ私を迫害するのかと、教会を迫害する、それは私キリストを迫害するのと同じだと言わんばかりにですね、復活のキリストの方でパウロに出会ってくださいました。使徒の働き9章の1節から20節に出てまいります。まあですからパウロとしてはですね、その、使徒になりたいところがですね、使徒やクリスチャンたちを迫害してたわけですから、その真っ只中でキリストの方から来てくださって、一方的にパウロを捕らえてくださった。で、まあ、その後パウロはしばらく目が見えなくなってたわけですけれども、その後パウロにこの神様の方から使命が与えられるわけですね。私はあなたを異邦人に福音を伝える器として選んでいる あなたはこれからこの世界中にキリストを伝えるものとして、生きていくんだという、その使命をパウロは受けたわけです。まあ、パウロとしてはこれは本当にもう大どんでん返しですね、ある意味では とんでもないことなわけですね。これは、今まで迫害していた人たちと今度味方になって、で今まで味方だった人たちに今度迫害される側になるわけですから、まあ気持ちとしては本当にどう受け止めていいか分からなかったと思います。わざわざ迫害される側に今度回るわけですから。でも復活のキリストに出会って、伝えられているキリストの福音が本当である、そのことを体験してしまったら、それを否定したり迫害し続けることはもうできなくなってしまいました。異邦人に福音を述べさせるためにこんなひどいことをしてきた、神の働きをもう熱心に一生懸命邪魔してきた、こんな自分をあえて選んでくださったと知っては、その働きはできませんと拒否することはできません。パウロは全く本当に一方的にキリストに捉えられてしまったんですね。自分の思い願いとは全く関係なく、キリストを述べ伝える使徒として召されたのです。神の証明、神の召しというのはそういうものです。ですからこの始まりは神様だ、神が始められたことだ、主導権は神様が握っておられる、神様があえてパウロを選び握ってくださった、それがあったからこそ、自分の思いじゃなくて神様が始められたという思いがあったからこそ、パウロはあらゆる苦難や困難があっても乗り越えることができました。自分の思いで始めたんじゃない、全部神様が主権を持って始めてくださったことだ。だからいつもそこに立ち返ることができたと思うんですね。私がやりたくて、やったわけじゃない、神様が始められたんだ、主導権は神様にあるから、だから安心でした。逆に言えば、神の御心でなければ絶対にできない。簡単に挫折してしまう。特にまあ伝道牧会というのは、本当にこの神の主権なしにはできない働きです。ですから、神様が召されたかどうか、そこがいつも大事なことになってくるわけですね。でも神様がその召されるという時にはですね、決してその人が立派であるとか、すごい能力を持っている有能であるということには一切関係ありません。まあ、パウロはパウロなりに、いろんな学識もありましたし、この民族としてもこのいい出身でしたね。そういうことも確かに用いられました。でも万能だから召されるわけではありません。むしろパウロも非常にこの癖のある人だったり、弱さを持っている部分があります。なんでこんな人がという人をも神様は用いることがおできになる方です。パウロの中ではこの今の一章一節にありましたように、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、神の御心によって使徒となった、神が一方的なに私を使徒として召されたという、この確信は揺るがなかったわけですね。あと それしかなかったですから、どう考えても自分からなったわけじゃない、神様が一方的に声をかけてなったことですから、それは決して立派でも良い行いをしたからでもない、むしろ迫害をしていた真っただ中で神様はパウロを選ばれたわけです。まあ、パウロは他のところでですね、まあ、いかにそのことがパウロに絶えずこう心のうずきになっていたかということも語っています。神様を信じるようになってからも、あ、こんな素晴らしい神様を自分は迫害してたんだ、こんなに素晴らしいキリストを、そしてキリストを信じる者たちを迫害していたんだと、まあ、その痛みはずっとあったと思うんですね。第1テモテの1章、 テモテの第1の手紙の1章を見てみますと、第1テモテの1章13節から出しますかね、一節前、13節私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。以前は神を汚してた、迫害していた、暴力を振るうものだった。まさにこれをクリスチャンたちに対してしてたパウロです。だから本当にそのことを思うと、もう本当にこんなひどい人間はいない、まさに罪人の頭だ、まあ、その時のことだけじゃない、イエス様を信じてからだって、本当に自分の心の中を見ればいろんなむさぼりの思いやこの肉の思いが絶えず出てくる。本当にいよいよ罪人だということをパウロは知らされていったわけですね。だけどそんなどうしようもない私が救われたのは、神様のこの豊かな憐れみが示されるためだったんだとパウロは受け取っていました。こんなパウロも、かつてはこんなにキリストを迫害してきたどうしようもない神に逆らっていたもの、キリストに逆らっていた私をも神は救ってくださるんだ、救うことがおできになるんだ、それほどすごい憐れみを神は持っておられる、こんなこの上ない寛容を示してくださる神なんだということですね。あえて知らせる、罪人の見本として、あるいは神の憐れみの大きさを示す見本として、あえて私を選んでくださった。そしてこんなひどい私をあえて異邦人への伝道者として召してくださった。ですから自分が救われたことは本当に神様の憐れみ、寛容の偉大さをまさに人々に示すため、この後イエス様を信じようとしている人たちにそれを示すための憐れみを示す見本として私を選んでくださったとパウロは受け取ったわけです。ですからパウロは神様が、こんな迫害者だった私をもあえて神の憐れみを示すために選んでくださったと受け取っていました。神の御心によってこんな私だけど選んでくださった。ですからどこまでもですね、この神の証明、神の方が一方的に召された、そのことに立っていたわけですね。しかしこの証明というものは、いわゆる伝道者とか牧師とかですね、宣教師とかそういう人だけに与えられるものではありません。ある意味で、そのいろんな仕事とかですね、皆さんに与えられている仕事、日常の仕事、それも一つこの神様の証明によってなされていくものです。英語でコーリング、仕事のことをコーリングと言いますけれども、コーリングというのはコール、呼ぶというのに ING ですね。それは証明という言葉も同じです。コーリングという言葉が使われています。宗教改革者のカルバンは、仕事、それぞれに与えられている仕事、労働、これも神様からの召しによってしていくことだと言っています。直接例えば聖書を開く仕事じゃないかもしれない、毎日毎日福音を語るっていう、そういうものではないかもしれない、でもそこに主があえて召してくださっている。一つの神様からの証明によって仕事というものもしていくものだと 言われています。ですから、神様がここに使わせてくださった、神様が、この仕事を与えてくださった。いつもですね、その仕事に関しても、今日常で私たちがそれぞれ与えられているいろんな仕事や役割に関してもですね、神様の召しによって始められているという思いでそこを受け取ってやるのと、なんとなく仕方ないからやってる、あるいは、自分の思いや欲でやりたくて、あるいは格好がいいから始めたとかっていうのとでは全然違うわけですね。私たちは今の与えられている仕事、なすべきこと、その一つ一つを、あ、神様がさせてくださっている、神様がしなさいとおっしゃっていると受け取ってやっているか、そうでないか、家事や子育てだってそうだと思います。学校の勉強だってそうだと思います。それを神様が今あなたはこのことをしなさいとおっしゃってしているのか、たまたま偶然仕方ないからやっているのか、それによって仕事の仕方も全然受け止め方も違ってくると思います。特に行き詰まったとき、困難があったときにですね、あ、神様が始めてくださったものだと受け取っているとのと、自分の思いで始めたのというのでは全然乗り越え方が違ってくると思います。また、この神様の御心というときにですね、私はこういう神様の御心を示されましたという、ちょっと示されるというクリスチャン用語がありますけれども、下手するとその示されたという言葉をですね、自分の思いを成し遂げようとするために強引に使ってしまう危険があります。これは神様から示されたんだからやるんだ、あなたも協力しなさいとかですね、非常に乱暴な使われ方がする危険性もあるわけですね。でも本当に神様の御心である場合、本当に神様がその人にですね、こうしなさいと示された場合には必ず事実が伴ってまいります。単なる思い込みであったのか、自分の思いが強すぎたのか、私たちはあんまりだからそう詮索する必要もないんですね。本当に主の御心なら必ず事実が伴ってくる。やってみて、ああやっぱり思い込みだったと気づくこともあるかもしれません。やりながら進んでいくときに、ああいよいよこれ神様の御心だったんだな、示してくださったことだったんだなって分かるときもあります。あるいは、御心なんだけれども時間がかかるときもありますね。もうちょっとあなたが、砕かれなきゃダメだ。砕かれる時間が必要だ。そういうときのためにですね、神様あえてその御心を実現するのを伸ばしておられることもあるかもしれません。でも神様の御心であるならば、彼に周囲がどんなに反対しても必ずなっていきます。また神様の御心というのはでも人の意見というのも用いてこう実現してくださる場合もありますので、この神様から示されたんだからといってですね、全然周りの意見も聞かない、強引にやることもちょっと問題かもしれませんね。本当にいろんな、信仰を持っている人たちの意見も聞きながら、でも最終的に神様の御心だったら必ずなっていく、そして事実が伴ってくる、そういうものです。まさにパウロの場合も、パウロの場合 もう明らかに神様が示されたわけですけれども、そしてこの伝道宣教の働きをしていく中で、さまざまな具体的な見業がありました。でも同時に反対する人たちも起きてきたのも事実です。今日から、私たちの教会でもこの礼拝を2回持てるようになりました。以前からこういうふうにしたらいいんじゃないかという意見はもうずっと何年も前からあったんですね。いろんなこの教会学校の時間帯の兼ね合いとかですね、いろんなこの、2回あったらもうちょっと出れる人がいるんじゃないかとか、今日も、実はこの前の第一礼拝ですね、どうしてもいろんな仕事の関係や、ご家庭の事情で本当にもう礼拝出たいんだけれども月1回しか出れなかった、もうたまにしか出れなかったという方がですね、9時半からだったら毎週来れるって言って来れるようになった方が何人かいらっしゃって、あ、そういう方もいらっしゃったんだなと改めて思いましたけれども、以前からいろいろ2回あったらいいんじゃないかという意見はずっとあったんですね。 でもなかなか実現いたしませんでした。まあ、この街道を建てるときの仮街道では2回午前と午後でやっていたことはありましたけれども、まあ、今礼拝を日曜日に2回3回あるいはもっと礼拝している教会はいくつもあります。本当に必要だったら神様もっとそれを前から始めてくださったと思うんですね。でも私自身ももう一つ、あえて2回にしようという、こうすべきだという強い思いがもう一つなかったんですね。まあ、それでこうそれもあって実現しなかったんですけれども、でもまあ今回特に、教会の中でまあ子どもたちが少なくなっていることとか、次の世代をどう育てていくのかということが、まあ、教会全体の祈りとなってきた祈りの課題となっていく中でですね、まあ、やはり今まで、まあ、子どもたちは何となく教会学校で、大人は大人の礼拝でとこう大人と子どもが分断されてしまっているんじゃなくって、やはり一つ体ですから子どもも含めて、みんな一つ体ですから、共に礼拝をするということからそこがスタートじゃないかということがすごく私の中にこの迫りがありまして、まあまあ、そんな中でですね、いろいろ皆さんにも意見聞きながらこんなふうに思うんだろうけどどうだろうかってやっていく中で、まあ、いろんな奉仕者の関係なんかでもいろいろ難しいところありましたけれども、まあ、最終的に整えられて本当に今日から始められたことは本当に神様の憐れみだったなと思っています。まあ、もちろんこれからまた同じスタイルでずっていくのかどうなっていくか全然わかりませんけれども、でも今は今で神様こういう形で導いてくださったなと思っています。まあ、この礼拝に関しては特に私に示されたわけですけれども、でもだからといって教会の中のすべての出来事が全部牧師に示されるとは決して私は思っておりません。むしろいろんな方に神様いろんな気づきを与え、いろんな示しを与えてくださっていると思います。神様から迫られたことを一人一人が、このしていくときにキリストの体として全体が成長していくのだと思います。まあ、今教会の中心は私は礼拝だと思っておりますので、私もその礼拝に関しては、ある意味で神様から責任を託されていると受け取っております。ですから礼拝に関しては、まあ、プログラムも含めてですね、今神様から促されたことを私として知っていこうと思っておりますけれども、もうもちろん皆さんの意見を聞きながらですけれども、でも皆さん一人一人にも神様がこういうことをしなさい、教会の中においてもこういうことをしなさい、あなたはこういうことが役割ですよということを示されることがあると思います。その時にはそれを一つ一つですね、まあ、周りとも相談しながら一歩一歩こう受け取って、行かれるときに体全体が成長していくと思っております。まあ、神様の御心と受け取ってですね、この前進していくとき、まあ、パウロもそうでしたけれども、神様が召されたと受け取って使徒としての働きを始めました。でもその新しいこと、主に従って新しいことをするときにほっといてくれない人がいるんですね。これは悪魔、サタンです。私たちが新しいことに踏み出していこうとするとき、また本当に新しい気持ちで神様に従っていこうとするとき、同時に悪魔も激しく攻撃してきます。まあ、私はこの2回礼拝をするということがだんだん皆さんの意見の中でこう決まりつつあるときにですね、去年、12月、11月末ぐらいからでしょうか、もうこの講壇に立つととにかくごほごほ咳をしてですね、皆さんにも不快な思いを与えたかもしれませんけれども、なんか日中になると咳が出て、この講壇に立つとまた咳が出てというときがずっと続いておりました。まあ、実際風邪をひいてたときもありましたけれども、全然普段出てないのにここに来ると咳が出るというときがありました。もう皆さんからいろんな良い病院を紹介していただいたり治療方法を教えていただいたりしたんですけれども、まあ、それはありがとうございました。その中で、まあ今日もここからいっぱい水分が水蒸気が出たりあちこちに水分を補給してくださって、ここ今街道皆さんいろんな形で潤してくださってるんですけども、それもそういう意味ではそれも整えていただいたなと思っておりますけれども、 まあ、そういう中でですね、本当に私自身の中にも、こんな毎週、こんなここで席ごほごほしてですね、1回でもこんななのに、2回できるんだろうかという思いが、なんとなく出てきたり、なんとなくそんな声も聞こえてきたりですね、そんな時もありました。またそれ以外にもですね、いろいろこう調整していく中で、あのことはどうするんだ、このことはどうするんだってこう出てくると、なんとなくもう、めんどくさいなと思ったりですね、やっぱり一回でいいかと思ったりですね、そんな時もあったんですけれども、でも、まあ本当に、別にそれ言った人がサタンとかじゃないですけれども、そういうことすべてを含めてですね、やっぱりこう、いろんな形で私にこう支えかけてくるわけですね。ああ、そんなできないんじゃないか、できないよってこう悪魔を支えてくるわけですよね。でもまあそれが悪魔の働き方なんですね。まあ、私たちは神様の働きを覚えると同時に悪魔もどういうふうに攻撃してくるか、まあ、そういうこともやはり少し覚えておく必要があると思います。すっごい恵まれた後にドーンと来たりとかですね。悪魔は大体そういう攻撃の仕方をします。新しいことに一歩従って神様に従って歩もうとするときに悪魔がブワーッとこう吠えたけてきます。でも悪魔ができるのは私たちを脅すことだけです。怖がらせてやめさせようとすることだけ。実際に噛みついたり手を下すことはできないんですね。第一ペトロの5章7節から9節、ペテロの第一の手紙の5章第一ペテロ5章7節から9節の前半までお読みします。9節の終わりまで読みましょうかね。第一ペテロ5章7節からあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。ここにも8節ですね。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、私たちの敵、唯一の敵は悪魔なんですね。人や出来事は悪魔じゃない。悪魔、唯一の敵は悪魔です。悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。悪魔というのはこのライオンのようにですね、もう何かをこう食い尽くそうとしてこう探し求めながらうろうろうろうろ歩き回っているんですね。私たちの周りを絶えず歩き回っている。でもこの吠えたける獅子のようにとありますけれども、本当にライオンのようにですね、吠えることしかできないんですね。こんなことやったって無理だぞ、そんなことやめとけやめとけ、そんなふうにですね、こういろいろと脅してですね、怖がらせて吠えたけてくる。そして私たちが主に従うこと、あるいは新しい一歩を踏み出すことをやめさせようとしてきます。でも悪魔ができることは吠えて脅すことだけです。絶対に食い尽くすことはできません。イエス様を信じているものを食い尽くすことはできません。主を信じる者は聖霊がバリアを張ってくださっていますから、絶対に食い尽くすことはできないんですね。ただ向こうから吠えるだけ。サファリパークのライオンバスに乗ってですね、この、バスについているこの、何ですか、餌に食いついてくるライオン。私行ったことはないですけれども、よくそういうシーン見るんですけれども、そのバスに乗ってる人は安全なわけですね。でもすぐそばまでグワーってこうライオンが迫ってきて吠えてくる。そうするとやっぱり怖いですね。怖いと思います。わかんないけれども。でもそういうことが、私たちのこの日常茶飯事の中で、悪魔との中ではやってるわけですね。何か主に従おうとすると、ぐわーって吠えてくる。でも、私たちはこのイエス様のバスの中に乗っていますので、絶対に食い尽くされることはありません。聖霊のバリアが張っています。 この悪魔に対して吠えたける獅子のようにこうグワーッと言ってくる悪魔に対して私たちはどうしたらいいかというのが9節に書かれているんですね。今の第一ペテロ5章9節、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。これが吠えたける獅子に向かって私たちがするべきことです。脅すことしかできない悪魔に対して私たちは毅然としていけばいいんですね。あ、主がおられるから大丈夫、聖霊が追っていてくださるから大丈夫というこの信仰に立って毅然と悪魔に立ち向かえばいい。ああまた脅してるわ、また吠えてるわってこう見てればいいんです。それを必要以上に怖がる必要はありません。まあ吠えられた時はどうしてもビクッとしますけれども、でもそれが悪魔の働き方なので、そういうものも覚えておくといいと思います。どうせやっても無理だ、やめとけ、もう食いつくすぞってこう脅してきますけれども、しかし決して主にあるものをこのライオンは噛みつくことは噛みついて食いつくすことはできません。まさにパウロもですね、神様の御心によって選ばれた召された、それがあったからこそ絶えずこの獅子の吠えたけるこの脅しがあったけれども、守られていきました。立ち返ることができました。そうだ、主権は主にある、主が始めてくださったことだ、主から言われたから私はやってるんだ、そこに立つならばどんなにライオンが吠えたけてきてもそれで食いつくされてしまうことはありません。私たちは絶えず固く信仰に立って悪魔に毅然と、主が守っておられるから大丈夫だと言い返していけばいいんですね。パウロはいずれにしてもですね、神の一方的な招きによって人となりました。どこまでも神の御心によるキリストイエスの使徒、御心によって召された使徒パウロです。自分の思いや願い、そういうものを一切関係なく、主が一方的に選ばれた。もう主が主権を持っておられるから、主についていけばいい。主が守ってくださる。さまざまな困難の中で、いつもそこに立つことができた。それはどこまでも主の主権、主が召された。そこに立っていたからなんですね。神様が始めてくださったことは、何があろうと神様が責任を持って守って導いてくださいます。まあちょっと証明飯というとなかなか遠いことのように思う人もいるかもしれませんけれども、もうこの救い、私たちがこの救われたということ自体がまさにもう神の主権によりますよね。私たちが立派だったから救われたわけじゃない、努力してこの救いを獲得したわけでもない。むしろ神様の前に私たちは本当に罪人です、あなたに救っていただかなければもう一歩も歩めませんと、もう本当に降参して認めて、そしてこの救いを一方的に与えられました。私たちが立派なところで頑張って努力して救われたわけではありません。むしろ本当に罪だらけの、本当に取るに足りない弱いものだ、そのことを神様の前に認めたときに、この素晴らしい救いがガンと来たわけですから。そういう意味ではこの救いというもの自体も神様の一方的な主権によってなっていることです。私の努力、私の頑張りによって救いを得たんだったらば、ずっと一生頑張り続けなければなりません。ちょっとでも手を抜いたら、ああ救いが取り消される、どうしようって おどおどしなければなりませんよね。でもそうじゃない、主権は神様だ、神様が始めてくださった救いなら、まあ一時、もう本当信仰どうなっちゃったんだろうっていうようなことがあったとしてもですね、まあ人によってある時は一時期も教会から離れてしまうという場合もあるかもしれない、ある時はもう聖書なんかも一切読まないなんていうこともあるかもしれない、まあ身近な人がそういうふうに陥ったりですね、親しい人がそういうふうに陥るともうどうなっちゃうんだろうって不安になる人もいるかもしれませんけれども、でも主が始めてくださった救いだったらば、 その人のその時の状況で救いが取り消されたりまた回復したりなんてことはないんですね。もう必ず主が責任を持ってその人を救いまで導いてくださる。私たちがどんなに悩み果てていようと、ああもう本当に信仰のしの字もないなと思うようなことがあったとしても、それでも主が始めてくださった救いならば必ず主が完成してくださる。ここは違うんですね。どっちに主権があるか、神に主権があるか、人間主権かで全然信仰のあり方が違ってきます。私たちの救いは全部神の恵みによって始められたことですから、私たちのちょっとした何かで消えたり、何なりってことはないんですね。でもこれが人間の努力、人間の修行、人間の頑張りで始められたものならば、一生私たちは気を抜かないで頑張り続けなければいつ救いが取り消されるかわからない、そのことに怯えて生きなくてはなりません。このイエス様を信じるだけで救われる。あなたは本当に罪人だと認めて、イエス様私を救ってくださいとただ言えば救われる。この単純な救い。まさに子供のようになって与えられる救いです。ですから安心です。主権は全部神様。主導権は全部神様。私が救われたのも、私が立派だったから頑張ったからじゃない。全部イエス様が初めて救ってくださったこと。先週ずっとローズンゲンの御言葉で新命記を読んでおりましたけれども、新命記でももう神様イスラエルの民たちに繰り返し言ってますよね。あなた方がこの約束の地に入れるのはあなた方が立派だったからじゃないでしょうと。9章、新命記の9章、5節6節旧約聖書の新命記9章の5節と6節、あなたが彼らの地を所有することのできるのはあなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いためにあなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。だって新命記9章の6節でも、知りなさい、あなたの神主はあなたが正しいということでこの良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ。神様は私たちが正しいから天国に入れてくださるんじゃないんですね。あなたはうなじの怖い民だよって分かってるよ。心まっすぐじゃないことも分かってる。ねじ曲がってることも分かってる。だから私の憐れみで救うんだよ。ですから全部神様の憐れみ。救いの主導権は全部神様。別に私たちが正しいから、立派だから、心がまっすぐだから救われたんじゃない。私たちは相変わらず同じの怖い民、どうしようもない民。ただ主の憐れみだけで救われる民です。でもそれをありがとうございますと感謝して受け取ったから、この救いが確かだということを私たちは経験していくわけですね。この神の憐れみ、全部神の一方的な主権によって始まる救い、そして使徒パウロもその一方的な主の恵みによって使徒となりました。そこからこの第二コリントが始まってまいります。本当にこの神の主権の中に私たち一人一人置かれていること、これは本当に安心なこと、感謝なことです。今週もそのことを本当に体験していきたいと思います。お祈りをさせていただきます。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、天のお父様、憐れみに満ちておられる、また寛容に満ちておられる、この主の恵みに心から感謝をいたします。 ただ私たち一人一人を一方的な恵みによって救ってくださり、一人一人をある意味では罪人の標本として、そして神様の大きな憐れみと寛容を示す器として、それ一人一人を捉えてくださっていることを感謝いたします。パウロが本当にあのようにもう神を汚す者、迫害者、もうどうしようもない者、でもそんなものを神様は救ってくださったんだと、だからあなたも救われますよと、このあなたの憐れみの見本として、パウロも自分が選ばれたと言っております。私たちも正しいから救われたわけじゃない、本当にもううなじの怖い民、心ねじ曲がったもの、神に逆らうもの、でもそういうものも、いやむしろそういうものだからこそ主は憐れんで救ってくださり、この主の憐れみと寛容の大きさを全世界に示してくださっていることを感謝いたします。すべてあなたの主権で始まっている救い、すべてあなたの主権で一人一人に与えられている仕事、役割、使命、神様はそのことをもう一度はっきりと受け取っていくことができますように導いてください。すべてあなたの主権であるならば私たちは安心です。あなたが始めてくださったこと、完成してくださるのもあなたですから感謝です。そのような主の守りの中でこの一週間も歩んでいくことができますようにお導きください。お一人一人に与えられている仕事、あるいは日々の日常の役割、使命、あるいは教会における使命もあるかもしれませんけれども、それらをもう一度、それが神様から与えられたものなのか、神様が始めてくださったのか、常にそこをしっかりと確認していくことができますように導いてください。そうであるならばどんな困難があっても乗り越えていくことができます。そうでないならば私たちは何一つすることができません。主をどうか一つ一つ主の主権のもとに私たちを導いてください。感謝をいたします。この一回一回のこれからの礼拝も主が導いてください。私たちはさらにあなたを礼拝することを喜びとすることができますように、今月与えられた御言葉ローマ書12章1節のように、本当に生きた供え物として私自身を捧げていく礼拝をしていくことができますように、霊的な礼拝を捧げさせてください。感謝して主の御名によってお祈りをいたします。